元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックスボックスより毎月第1金曜日の夜7時からと、再放送は4日後の火曜日夜10時から放送してます。はい、こんばんは、元友です。今回ですね、うちで、ね、番組でメーリングリストをですね作りました。それではですね、武雄さんに簡単にですね説明してもらいたいと思います。
はい、こんばんは、西野武雄です。はい、今回ですね、今回と言いますか、ちょっとホームページの方リニューアルいたしまして、メーリングリストっていうのを作りました。で、どういうようなことを配信していくかと言いますとですね、番組の、放送日の案内とか、例えばこういうふうなイベントがあるよっていうのをね、ちょっと流していこうかなと思いますのでね、詳しくはホームページの方の一番上のところ、およびですね、横のところにその、ページに飛ぶあのバーがありますので、そちらの方から入っていただいて、登録していただいたらですね、あの、私から、あの、皆さんに向けて、メールでですね、情報が届くというふうなシステムになっておりますので、皆さんどんどんね、登録していただいて、もっともっとね、バイクライフの方を楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、皆さんもどんどんですね、ブログの方を見ていただきまして、メーリングリストにね、ご参加ください。
そのホームページの行き方なんですけども、元はカタカナで、友達の友、漢字ですね、のバイクライフっていうのでね、検索していただいたら簡単にヒットするようになりますのでね、そちらの方から、参加していただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。それとですね、前回からね、うちの番組で、愛車メンテナンスね、やりたいなということで言ってましたけども、はい、今度、3月の27日の日曜日にですね、はい、奈良市のですね、バイク屋さんのご協力を得まして、はい、愛車点検講習会をですね、はい、やっていきたいなと思っております。はい、で、朝はですね、10時半ぐらいからね、はい、集合していただきまして、11時からですね、開始したいと思うんです。はい、でうちの番組も、はい、入りまして、はい、公開録画をさせていただきまして、
録画ですか、
公開録音ですね、録音で、はい、させていただきまして、はい、皆さんのお話もね、聞きながら、
そうですね、
番組の今後のね、番組のことについても考えていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、またバイク屋さんの店長の方が、はい、年に1回は、ツーリングに北海道に行くそうです。
いいですね。
はい、はい、ね、それでも北海道のね、お話も聞けるかなと思っております。はい、はい、まあ、そういうことでどんどんでですね、皆さんもご参加ください。無料ですので、
はい、3月の27日です、
ね、はい、はい、朝10時半から集合、11時から始まりますので、
はい、詳しくはホームページで場所等ですね、はい、告知させてもらいます、はい、ということですね、
はい、はい、よろしくお願いします。そしたらですね、今回のですねゲストさんね、紹介したいと思います。
はい、今日のゲストなんですけども、中谷さんに登場していただきます。中谷さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、中谷さんは普段はどういうお仕事をされてるんでしょうか。
オーダーメイドの家具を作る仕事をしています。
どんな家具屋さんなんですか。
ムクの木を使って作る家具屋さんです。
はい、工房の方が奈良市にあるとお伺いしたんですけども、どのあたりにあるんですか。
奈良市の大和茶が有名な産地の田原っていう地区にあります。
はい、そこの師匠がいらっしゃるんですか。
はい、
はい、師匠のお名前とかは。
師匠は山本雄三と言います。はい、
その工房に、毎日通われてお近くにお住まいになっているということですよね。
はい、作業場の近くに、まあ、歩いて3分ぐらいのところに住んでるんですけど。
じゃあこう毎日こう田原の自然に囲まれてお仕事されてるんですか。
そうですね。
この冬はどうでした、田原の様子は。
すごい、こないだというか、うん、2月に降った雪がすごくて、まあ、25センチとか積もって、うん、大変でした。
大変。雪かきとかしたんですか。
まあ、雪かきは近所のおじいちゃんたちが、うん、せっせとやってくれるので、道は大丈夫なんですけど、うん、まあ、車の上にすごい積もって車とか乗るときに雪を払うのが大変でした。
うん、そうですか。なかなかね、ない体験ですよね。
そうですね。
うん、この家具の道に進んだきっかけってあるんですか。
職業訓練校に、通い始めて、で、行く というか木工の道に進むことにしたんですけど、
うん、じゃあその訓練校に行くきっかけっていうのはもともと OL されてたわけですよね。
はい、
うん、どういう流れでそういう風になったんですか。
パソコンとかを触ってる仕事をしてたので、うん、ちょっと手で何か作る仕事をしたいなと思って職業訓練校にとりあえず行ってみようかなと思って行ってみたんですよ。
そうなんですか。なんかね、訓練校ってどんなのかなってすごい興味があるんですけど、どうですか、元友さん。
はい、湯崎のあるところにね、あります。
奈良県の。
はい、うん、そういう訓練学校ですよね。
はい。
うん、いろいろありますね。植木職人の方とか、
ね。あ、そうですね。
あと家具作ったりとかね、いろいろあると思うんですけども、どうでしたか、その初めて女性の方が、まあ、家具を作るということは男性が結構多いと思うんですけども。
そうですね、私たちが入学した時に女性が5人で過去最高だと言われました。
はい、そうですか、
はい、
結構ね、家具職人が男性のイメージがあるんで、僕としては女性の方でそんな作ってるのすごいなと思ったり、初めてこの家具を作ってると聞いたんで、そういう芸術関係の大学卒業した方がやってるのかなと思ったら、そういう職業訓練学校でもそういうことできるんですよね。
そうですね、ほとんどの方が、まあ、普通の会社員とかから辞めて来られてる方とか、
はい、
あとは中学卒業の子とかが来たりとか、いろいろでした。
じゃあ年代も幅広いわけですか。
はい、
大体何歳から何歳ぐらいまでとか。
だから私たちの時は中学卒業なので、うん、16から、うん、多分上は65ぐらいまでいたのかなと思います。
じゃあこう休み時間とか楽しそうですね。
そうですね、うん、でもその年配の方とかはすごい真面目なので、休み時間も何かやっていたりとか、
うん、
作業されたりとかしてました。
その学校には簡単に入れるんですか。
一応試験があって、
はい、
で試験にクリアしたら、そのなんていうんですかね、結構応募数が多いので、
はい、
競争率はちょっと高いのかなとは思います。
枠が結構狭いんですね。
そうですね、20人しか入れないので、
はいはい、まだ結構もう勉強もしないといけないんですか。そんなことないですか、
ね、はい、はい、どうなんでしょう、一般常識の試験なので、はい、そんなにあるかもしれません。
中に入っていろんなことを勉強されたと思うんですけども、やはりもう全然最初はね、この木の見方とかあるじゃないですか、
はい、
この木の線、幹っていうのは年輪っていうんですか、
うん、
幹に沿って削るとか切るとかあると思うんですけども、
うん、
なかなか難しいと思うんですよね。うん、またいろんな形を作っていくにあたって、まあ、釘で打つのか、また木と木を切って合わせて組み合わせていくのかといろいろあると思うんですけども、うん、特にどういうところが難しくて、どういうところが中谷さん の得意とする分野ですか。
いや、まだ得意と言える分野はないんですけど、
はい、
どうでしょう、難しいのはやっぱり一番形を決めることとかが難しいですね。
その頭の中でイメージして。
そうですね、
なんかね、中谷さんはこう木のパワーを感じることがあるんですって。
はい、
そのあたりちょっと教えてもらえますか。なんか材木市とかでこうオーラのある木があるそうなんですって。
はいはいはい、材料は結構岐阜の材木市とかに買いに行ったりするんですけど、
はい、
そこにはもう、 こう板に引かれてる木とか、あとまあ丸太の木とかもあるんですけど、やっぱりなかなか見ないような大きさの木とかがあって、そういうのはすごいやっぱり木の持ってる力っていうのはすごい感じます。
そうですね、山に立ってる木でもね、パッと見た時になんかこう神々しいって言ったんですね。
ありますか。
ありますよね、霊気というか、霊気
が神々、ね、しい感じが、
はいはいはい、
ね、敏感ですね。
そう、僕もアートやってますので。
あ、
はい、
やっぱりそういう芸術的な感覚を持っている方はキャッチしやすいかもしれませんね。
そうですね、この木のね、こう表面見たらね、うん、それがね、何かいろんな形に見えません。
あ、
例えば、顔に見えたり動物に見えたりとか、
うんうん、
それがその木のこう表現と思うんですよね。
じゃあそういうパワーを感じたら、木がこう作ってくださいとか、そういう訴えっていうかね、あるかもしれないですね。
そうですね、訴えが入ってきたら作れるのもあるし、
うん、
知り合いの方とかは特にそういう感じで物を作ってらっしゃる方とかもいるので。
そうですか、
はい、
師匠からはどういうアドバイスを受けたんですか。
師匠にはあまりアドバイスはもらわないのですが、
うん、そうなんですか、
はい、
まあ、自分の感性を持つっていう意味ではどんなことを言われたことありますか。
そうですね、一番大事なのはその自分の定規を持ちなさいっていうのは一番初めに言われました。
なるほど、深いです ね、
定規
ね、これはこういろんな分野に当てはまる言葉
じゃないですか。そうですね、自分のね、範囲、できる範囲、
ね、とかね、どう取られましたかその言葉は。
そうですね、なんだろう、とりあえずその私たちが物を作るにあたって決めることっていうのはまあいっぱいあるんですけど、その板の厚みから何からっていうのは自分で決めないといけないので、強度のこととかデザインのこととかを合わせて自分の定規っていうのをちゃんと持つようにしなさいっていうのはを言われた。
それは今もこう追い続けられている途中ですか。
そうですね、なかなかつかめないで。
そうなんですか。
自然の木ですからね、例えば表面では硬くても作ったら柔らかかったとかね、もろかったとかすると思うんですよ。
ね、でもこの作品の写真ちょっと見せていただいたんですけども、一言で言うとナチュラルな感じがしたんですけども、実はタケルさんもねこの作品を偶然見たことがあるとお伺いしたんですけども。
はい、そうですね、たまたま番組水曜日のねレギュラーで入ってる番組の方で確か紹介させてもらったか見に行ったかなんかで、多分見たことがあるなと。はい、一番最初見た時にどっかで見たことあるなと思ってね、思ってたんですよ。でそのメガネがちょっとね特徴的なメガネしておられてね、
素敵ですよね。これ
いろいろその作品集先ほど見せてもらったんですけど、はい、その時にあっと思ってね
思い出しました、はい、なんか質問されたそうですよね。
そうですね、家具を作る組み合わせの仕方、
木をこう組み合わせて
2枚の板をね直角に交わせたりしてあるんですけど、はい、それの組み合わせ方がこれ手では掘れないですよねっていうのをね、させてもらったと思うんですけどもね。
あ、そう、
はい、もう1年ぐらいはなるかなと思うんですけどね。
ちなみに覚えてらっしゃいますか。
すいませんが覚えてない
です。そうですよね、たくさんおられますもんね、はい、
結構作り方のことは質問される方多いので。
あ、そうですか、はい、インパクトあると思ったんですけどね。
ありますか。
そうですか、じゃあ、そうやってイベントとかもお忙しいんですね。
そうですね、まあそういうのをして、うん、お客さんを掴んでいくっていう感じなので。
そうですか。さてこんな家具職人さんなんですけども、
はい、
趣味がバイクということで。
いいですね。
ね、
はい、どんなバイクをお乗りですか。
今は鈴木のジェベルっていうオフロードタイプのバイクと、
はい、
川崎の ZZR っていう、
はい、
ロードタイプに乗ってます。
2台も持ちですか。
はい。
すごいですね。ね、オフ車とオンとね。
ね、
両方ね。
活動的な感じですね、は
い。ちょうど山やしね、峠やしね、コーナリングあるしね、面白いでしょうね。
ね、
ちょっと山行って林道走って、また綺麗な道でね、ワイリング楽しんでね、いいですね。ね、そういう人生もいいですよね。
バイクに乗るきっかけと木工は関係あるんですか。特に
ないんです。
そうなんですか、はい、じゃあもうバイク歴は何年ぐらいになるんですか。
は18年、になります。
そうですか。じゃあいろんなとこ行かれた経験あるんですか。
そうですね、乗り始めの頃は特に毎週のようにバイク乗ったりとかしてあちこち行きました。
バイクに興味を持ったきっかけとかあったんですか。
は、中学生の頃とかにそのバイクに乗ってるお姉さんが道を走っててかっこいいなって思ったの。
あ、女性ライダー、
はい、
かっこいいですよね。そ
うですね、髪の毛な何時かされてね。
そうですね、
その方は髪の毛長かったですか。
そこまで覚えてないんですけど、そのバイクがすごいかっこよくてそのバイクに乗ろうと思って、
はいはいはい、
免許取った頃にはもうそのバイク廃車に、廃車っていうかその、
もう廃車、絶版
みたいになって、
は
い、乗れなかったんですけど、
すごいこう、ね、憧れって ね、
いいですね、
大きいですよね、
はい、
そうなんだ。じゃあ その方は別にご存知の方じゃなくて、
はい、全然知らない。
あ、そうなんだ。ねえ、元友さんどうですか、こう街走っててね、
はいはいはい、
もしかしたらあの人かっこいいな、
僕もありましたよ。
あ、憧れて、
はい、僕もね、中学校の時ね、あの夜こう塾行くじゃないですか、うん、チャリンコでこいててね、ほんで横断歩道でパッと回ってたらですね、バイクがドーンと走ってね、うん、二人乗りでね、あの男性がバイクで運転して、後ろに女性の方がね乗っててね、いいなとね
思ってね、それまた違う憧れですね僕も大きくなったら、
僕も大きくなったら、
大人になったら、
そうですね、
後ろにじゃあ
彼女を乗せてね、
あ、もうそれもあるでしょう ね、
うん、
そうなんだ。じゃあその憧れの女性今どうしてるんでしょうね。
そうです ね、 乗ってるといいですね、
うん、でそうやってバイクライフをいろいろ楽しんでおられたようなんですけども、一番遠いところでどこ行かれました？
は、北海道です。
出ました、北海道。
北海道出ました ね、うちの番組からも行きたいですね、北海道ね。
行きたいですね。どういうあれで行かれたんですか？フェリーとか飛行機とか。
あ、とりあえずフェリーで行って回ったっていう感じです、う
ん、なんか北海道何回か行かれてて、帰りはフェリー乗ったけどもっていうパターンもあったそうですね。
そうですね、1回は、名古屋の方からフェリーに乗って行って、でこうブラッと一周して、青森からフェリーに乗って地道で帰ってきたみたいな。
青森から地道、
すごい ね、
ね、 ね、どうなんですかね、
女性一人が。
でも途中で嫌になって長野から高速で帰りました。
でも そこまでやるってのすごいですよね、
うんうん、そうそう、一回やってみたいですよね。で今ね、高速に逃げれますから、はいはい、ちょっと頑張ってみようかなって、うん、そうですか。なかなか冒険心もおありのようで、ね、
うん、
でこうツーリングいろいろ行かれて、はい、こう危険な思いもされたことがあったようですけども。
そうですね、乗り始めの頃はもう危険の連続しかなかったので。
どんなことがありました？
初めの頃に、うん、その伊勢の方にツーリングにみんなで行って、でその帰り道に青山高原の方に行ったんですけど、
はい、
青山高原って結構こうカーブがきついじゃないですか。
そうですね。
でそのカーブを曲がりきれないので、全車線を使って曲がっていったっていうで後ろの追跡でくれる人に、お前よく生きてたなって言われました。
反対車線ね、出た時にね、カーブから対向車来たらね。
そうですね、もう反対車線の端っこまで行って最後は押して曲がったりとかしてたのでよくぞ乗ってたみたいな感じでした。
まあ、そうなんですか。
そうですね。
じゃあ免許取るときは問題なかったんですか？
そうですね、うん、とりあえずなかったことはないと思うんですけど、うん、何回か落ちたと思うし。
はい、どうですか、元友さん、はいはい、この免許センターというか免許取るときにね、はい、教習受けるじゃないですか、
はい、
山道を走る想定ってありましたっけ？
まあ、一応ね、特別項目っていうのが今ありましてね、
はい、
砂利道を走ったりとかそんなあるんですけども、ただちょっと立ち姿勢でね乗ってみたりとかは、そのちょっとやらしたりとかはしますけども、バランスを取るね、練習しますけど、いざね、まあ、実際教習所のコースと普通の道では全然違いますし、また林道とか行きますといろんなものがね落ちてますし、穴ぼこもあるし、やはりこれはやっぱり乗ってもらって経験でしょうね。
そうですか。最近あの車の方は高速教習とかあるんですか？は
い、ありますあります、
ね、
はい、
バイクは
ないですね。
ないんですよ ね、どうですか？
バイクはね、指導員が乗って後ろに乗せてしかないじゃないですか。高速で二人乗りはね、1年経たないとできないし、
うん、あ、そうかそうか、仮免許じゃ、仮免許っていうの
は、仮免許ってないでしょ、バイクには。
あ、そうか。
だから免許取ってもコースが乗れ走れますけども、一人は走れますけども、うん、だからその教える方法はできませんから、例えば、うん、シミュレーターとか、ね、機械を使った方法とかではやるかもしれませんけども、
ね、
はい、
やっぱり自分で経験を積んでということになるんです
か？まず、ね、一般道で走ってもらって、うん、経験してもらってからですよね。
ね、
うん、
だそうですであと四国の方にも行かれたことがあるという、
はいはい、四国は林道ツーリングとか、あとはあの今あるかどうか分かんないんですけど、 SSER っていうオフロードのレースみたいなのがあって、それに出に行ったりとかしました。
すごい。レースですよ。
レースに。
でも、レースといっても、そんなに真夜中の林道をひたすら走るみたいな。
真夜中の林道
感じだったんですけど。
怖いじゃないですか、真夜中。はい、
でも、真夜中なんで、反対に周り見えなくて、はい、結構走れる。
それ面白いですね。
もうすごい怖かったですけども、
真夜中の林道ってこうライトが当たったとこしか見えないんじゃないですか。
そうなんですよ。それはその CRM の 80cc に乗ってたので、それで行ったんですけど、あのバッテリーとか乗ってないじゃないですか、ああいうのって、はいはいはい、だからアクセルを戻すとすごいあのライトが
暗くなって
しまう、ね、暗くなるんですよ、はいはい、そしたら前全然見えへんし、はいはい、すごい大変でした。速い人とかもう気違いみたいにこう走ってい
く感じですね。まあ、ある程度コース覚えてるんでしょうね。
でしょうね。
そうしないとね、次崖あるかわからないしね、カーブになった時には。
勘も大きいと思うんですけどね。でも、ぬかるみとかが多かったので、結構大変でした。
はい、でも、すごいですね。そういう、夜のレースです。
あるんですね。
あるんですね。
元友さんも知らなかったんですか？
知りませんでした。
真夜中のレースの醍醐味っていうのは、どういうところにあるんですか？
なんでしょう。でも、それも1回しか出てないので、あれですけど、やっぱりこうワクワクドキドキ感は多いですね。
次のコーナーはどういうコーナーやね
そうですね、何も考えれないっていうのが、多分その速い人とかはどんどん考えて走ってらっしゃると思うんですけど、もうその考える余地なくいろんなことが襲ってくるので、
はいはいはい、
頭の中は真っ白っていうのが一番刺激的なのかもしれません。
でもいろんなこう頭、目、耳、ね、いろんな、ね、感覚使ってバイクの走る五感を使ってですね、やっていくというのはなかなか面白いですね。
面白いですね。
一回そういうのやってみましょうか。
ねえ、ね、すごいこうバックアップっていうかね、バックの体制、ね、その何かあった時大変じゃないですか、ね、やっぱりそういうイベントで ねやってもらってる時じゃないと、
ね、どっかね、あの、うん、この番組聞いてる方でね、そういうことが知ってる方いらっしゃいましたらね、ちょっとメールでも送ってもらってね、奈良県でもこんなやってるよと、こんなレースやってるよとかね、うん、
そうですね。最近はバイク乗られることはどうなんですか？
なかなかちょっと山間部に来たのと、まあ、車にも乗ってるっていうのもあって、なかなか乗る機会が減ってきて、うん、すごい残念なんですけど。
そうですね、もったいないですね。
そうですね、いいところにお住まいですからね、うん、
じゃあ これから先ね、もうお仕事もちょっとこう、リズムに乗ってきて、お休みも取れてってなってきたら、どんなバイクライフを送りたいと思ってますか？
そうですね、やっぱりなかなかツーリングとかに行けてないので、ちょっと美味しいもの食べにとかっていうのをバイクでしたりとかできたらいいなと思います、
うん、ね今こう通ってらっしゃる工房の方も師匠のご家族がいらっしゃるそうなんですけどね、はい、そのご家族とこうやっぱお子さんが成長していく段階とか見ておられてどうですか？
そうですね、私がそこの工房に通うようになった時が、小学校1年生の男の子だったんですけど、その子がもう高校2年生に次なるのを見て、なんかこう感慨深いものが、
うん、
成長早いなっていうのをすごい思います。
ねえ、子供はね、短期間でこう外見から変わっちゃいますもんね。
そうですね、だからそんだけ自分が成長できてるのかっていうのをすごい考えさせられることが、
なるほどね、そっか、いい刺激になってるかもしれませんね。
そうですね、なるといいんですけど、
うん、また子供さんもね、そうやってバイク乗る綺麗なお姉さん
憧れの憧れのバイクのお姉さん
ね、実はちょっと
ね、綺麗なお姉さんだといいんですけどね、うん、作業場本当に汚いんでボサボサです。
やっぱりこう木の粉とかが舞うんですかね。
そうですね、木の粉舞うし、うん、そのもうボンドだらけとかにもなったりするので、服もドロドロ、髪もボサボサ、
うん、
大変な状態になってると思います。
でもそのギャップがね、こう男性としてドキッとする瞬間ってないですか？
そうですね、うん、いいですよね。
もう仕事中はね、
熱心に一つにね、黙々とやってるね、
そうそう、ドロドロになって一生懸命やってるけども、
はい、
いざ仕事が終わったら髪をなびかせて、髪の毛長いですもんね。
そうですね、
はい、ね、素敵ですよね。今日もね、こうお帽子とメガネがすごく合ってるんですよね。
実はね、うん、今日はあのね、岸田ね、はい、ちょっとね、後ろからね、バイク走ってきたんですよ、
うんうん、
僕も今日バイクで来たんですけどね、
はい、
でパッと見たらね、女性のかね、 ライダーさんで、誰かなみたいな彼女だったんですよ。
あ、中谷さん。
はい。
すごくこう素敵な雰囲気で、
はい、結構ね、スムーズに乗られてましたよ。
あ、かっこよく。そうですか。
はい、
ね、教習所の教官からお墨付きで
良かったです。
それとね、師匠の山本先生、
はい、
僕の、 あの教習所 の、 あの生徒さんだったんです。
あ、そうなんですか、
はい、よく知ってます。
あ、そうですか。はい、どうですか、こう教え子の方が、
はい、
ね、こうバイクだんだん上手になって、はい、生活に取り入れて楽しんでる姿って見ると
嬉しいですよね。
ねえ、
うん、で、まあ、怪我の、ね、ないようにですね、うん、運転してくれてるんかなと思ったら嬉しいし、
うん、
ね、まあ、いろんなお話もね、また来てもらったら嬉しいし ね、
うん、ねえ、いいですね。そうやってバイクの教官とね、ずっと付き合えるいい関係っていうのは、
そうですね、
うん、心強いし、
またまたま、あの山本先生だけですけどね。
そうですか、うん、いやでもまた元友さん、いろんなね、アクセサリー作ったりしてるんで、
はいはいはい、
そういう方とのつながりもね、多いかもしれませんね。
はい、
今日はゲスト中谷さんにお越しいただきました。どうですか、最後お聞きすること。
バイクは楽しいですか。
はい、楽しいです。
でもこのバイクでこうチャレンジ精神とかが培われてるんで、ものづくりに生かされるかもしれませんね。
そうですね、まあ、煮詰まった時の気分転換とかにもなるかなとは思います。
そうですか、ね、今はお忙しいんでね、
うちのツーリングの、ね、うん、にも来てもらって、ね、一緒に走りましょう。
はい、ありがとうございます、ね、
はい、じゃあ今はね、お仕事お忙しくて、こう気分転換にバイクを楽しんでいらっしゃる今日は中谷さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの番組へのね、体験談やお話やメッセージなどね、お送りいただきたいと思います。宛先の方が郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43番地、奈良オリエント管内です。ファックスは 074-220-7840、 e メールは 784@nara.fm 784@nara.fm までお願いします。
また番組 の、 あのゲストさん紹介とかね、そういう、はい、あの今回のお話はですね、あのブログの方に、
はい、
あの元友のバイクライフで検索してもらいましたら、
うん、はい、
ブログが出てますので、
はい、またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。